皆様おはようございます。2年半ぶりでしょうか、新学生の時に伝道実習で迎え入れていただいて以来、このような形でですね、共に、歌の森教会の皆様と神様を礼拝できる、そのような幸いが神様によって与えられましたことを心から主に感謝したいと思います。私の名前は今ご紹介、預かりました。さらに週報の裏面の方にもですね、詳しくプロフィールというものが載っておりますけれども、張替道夫と申します。よろしくお願いいたします。ここにも記されておりますけれども、クリシャンの両親のもとですね、育つことができまして、小学校3年生の時にイエス・キリストを自分の救い主としてキャンプでですね、信じることができまして、信仰を持つことができました。そしてその年にバプテスマを受けて教会につながることができました。でそして様々なそのまま順風満帆という形にはいかず、大学の時には、様々な放蕩時代をですね、過ごし、神様から、様々な試練や困難を通してもう一度神様に立ち返るという、そのような経験もさせていただいて、就職をすることができました。そして16年間営業として、働いて、歯科の営業なんですけども、それで働きまして、2019年に進学校、JBBF の進学校に入学をし、そして、先月、7月の14日に、進学校を卒業することができ、今横浜教会でインターン訓練生として今お仕えさせていただいております。本当に神様の不思議な御業は私の人生を本当に動かしてくださって、今も神様の御手の中で生かされておりますことを本当に心から感謝しつつ日々歩ませていただいております。進学校の生活とは全く違った最近の生活、横浜教会でのご奉仕の日々なんですけれども、本当に神様に支えられ守られて、歩ませられていることを心から主に感謝いたします。そして今日このようにして、歌の森教会の皆様と共に全能なる神様を礼拝できますことを心から感謝いたします。本日は、ローマ人への手紙の8章の37節、先ほど拝読していただきましたけれども、こちらからですね、圧倒的な勝利者というテーマで共に神様の御心を求めてまいりたいというふうに思います。拝読いただいたのはローマの8章37節ですけれども、前後の箇所を私が拝読いたしますのでお聞きいただければと思います。8章の31節から39節まで拝読をいたしますのでご覧ください。ローマ人への手紙8章の31節から39節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から 私たちを引き離すことはできません。この箇所を通して圧倒的な勝利者というテーマで学んでいきましょう。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたのお名前を心から賛美いたします。このようにして一堂に集まり、あなたを礼拝できますことを心から感謝いたします。お一人お一人にご聖霊なる神様が働いてくださり、御言葉を理解することができますよう、お一人お一人に導いてくださいますようにお願いいたします。語るもの足りないものです。どうぞ御言葉のみを通りを聞くだとして大胆に語らせてくださいますようにお願いいたします。最初から最後までこのひとときをあなたの御手に委ねます。私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日開かれましたローマ書、ローマ人への手紙は、ローマ1章の7節にございます通り、ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ書かれています。その中心は異邦人であるローマ人でありました。執筆場所はコリントで、パウロの第三次伝道旅行の際にコリントからトロアスを通過しエルサレムに行こうとするときに書いたとされております。執筆の目的は、手紙を受け取ったローマの人々の信仰を立て上げ励まし、彼らにイエスについての教えを説き、イエスキリストの栄光を述べ伝えるという目的でありました。コリント人への手紙第1第2ガラテヤ、そしてローマ人への手紙、その中でも一番最後に記されたのがローマ人への手紙でございます。著者はパウロです。ローマ人への手紙を書いた時には、すでに地中海沿岸の北東部には教会を設立していました。ローマ、そしてスペイン西の方に伝道していく予定でありました。ローマを西方地方の伝道の拠点とするために、パウロはすでにその地にあるローマの教会と交わりを深める必要があった。それで書かれたのがローマ書、ローマ人への手紙でございます。ローマ書は皆さんご存知の通り、大きく2つに分けられます。1章から11章は教理的な側面を記しており、12章から16章はキリスト者としての実践面を記しています。今回開いておりますローマ書の8章につきましては、出だしにこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、ローマ8章1節という力強い宣言で始まっています。この宣言は8章においてこれから述べようとする事柄の表題であり、要約とも言うことができます。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。この8章の主題はローマ書5章から継続している神の救いの絶対性について記しています。神の救いの絶対性でございます。本日拝読いたしました8章の31節から39節は、8章の最終的な結語、結論という形になっております。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。そのように31節に記されています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対することができるでしょう。どのように言えるでしょうか。誰も敵対することはできないと31節で記しています。それはなぜでしょうか。それは神様が味方であるからです。私たちキリスト者は神様が味方である、そのようなことがパウロによって記されています。なんという幸いであり、これほど力づけられる言葉はないのではないでしょうか。私たちは様々な事柄に不安、また思い煩いを持ってしまいます。私たちは神が味方であるなら、そのような思いは必要ないのではないでしょうか。 8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。それほどまでの犠牲をもって愛し義と認めてくださった方のゆえに、私たちは絶対安泰なのであります。神の右の座に着座され、しかも私たちのために取りなしていてくださる。そのことは私たちキリスト者にとっては本当に励ましであり支えではないでしょうか。35節からはキリストの愛から引き離すもののリストが記されています。それは私たちも経験する人生の諸問題でございます。苦難、苦悩、迫害、飢え、裸。裸というのは着るものもない貧しさということができますけれども、恥と言っても良いのではないでしょうか。そして危険、剣。この世のいかなるものもキリストの愛の前には無力であり、効力をなさないのであります。私たちはそのキリストの愛に信頼し、そのキリストの愛に根ざすことがこの世における最高の生き方である、そのように言うことができます。そして8の37節にございます通り、今すでにイエスキリストを信じ救われた者は圧倒的な勝利者なのであります。キリストにある勝利はあらゆるものを超越し圧倒的なものであります。拝読いたしますのでお聞きください。ヨハネの福音書16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨハネはキリストの言葉をこのように福音書に残しています。キリストはすでに勝利を宣言しておられるのであります。勝利者であるキリストは私たちを励ましてくださっています。またヨハネは第一ヨハネにおいて、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエスを神の御子と信じる者はもうすでに世に勝った、そのように言っています。勝利者であるキリストはいつも私たちを励まし支え、そしてそのことによって心に平安を与えてくださっているのであります。それがゆえにキリストの愛から引き離すものは何一つないと、パウロは最後の8章38節の一番最後のところで大胆に語っているのであります。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも力あるものも、39節、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これほどの栄光と感謝に満ちた宣言は他にないのではないでしょうか。キリストの愛のゆえに私たちキリスト者は、しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですというところにつながってくるのではないでしょうか。ではここから3つの点で圧倒的な勝利者について見ていきたいと思います。まず1番目に、圧倒的な勝利者とは、1番目に圧倒的な勝利者とは、先ほども拝読いただきましたローマの8章37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。言語で見ますと、圧倒的な勝利者という言葉は、より以上という言葉と勝つという言葉が合わさってできている言葉でございます。他の訳を見ますと、圧倒的な勝利者は勝ち得て余りがある、勝利してもなお余りがある、圧倒的な勝利をもたらしたものである、そのように見ることができます。私たちは様々な戦いによって、 もろもろの当惑や不安、悩みに打ち勝つということができるのであります。キリストを信じる信仰者が時折敗北し倒されたままであり、そのような状況があるかもしれませんけれども、結末は圧倒的な勝利者であるのであります。このキリストにある圧倒的な勝利者としての不屈の力と溢れ出る力はどこから来るのであるのでしょうか。私たちに示された、十字架において示されたキリストの愛がゆえでございます。キリストの愛によって、その確信は私たちの心の内に深く根ざし、キリストにあって奮い立たされるのであります。なんと幸いなことでしょうか。私たちはキリストの愛に取り囲まれ、そしてそのキリストの愛から逃れることはできないのであります。さまざまなこの箇所の日本語の訳の比較を見ていきたいと思います。ある訳では、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますという訳もございます。そして、私たちを愛して十字架につけられてくださった方により、これらすべての苦難の中にあって私たちは悠々と勝つことができる。また他の訳では、私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。さまざまな訳がございますけれども、拝読いただきました2017の聖書で、聖書におきましては、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですというふうに言い切られております。日本語で圧倒的という意味は、ご存知の通り他よりも非常に勝っている様を表します。圧倒的に強い、また圧倒的な支持を得る、比べるものがないほど他よりも優勢である様を言います。圧倒的な勝利を収めたなど使われます。何事も何者もキリストの愛から引き離せないばかりではなく、引き離そうとするすべての事柄、8章の38節、先ほど拝読いたしましたけれども、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちキリスト者は圧倒的な勝利者なのであります。キリスト者とは、何とか自分で善行を積んで努力をして天国に入る、そのようなものではありません。キリストにあっての、キリストの愛にあっての圧倒的な勝利者なのです。キリストが私たちのうちにあって生きるので、どんなものが敵対してきても恐れるに値することがないのであります。私たちがなすべきことは、キリストに心を向け、そしてキリストに信頼する以外に、この地上での歩みを過ごす方法はないのであります。そして勝利者という言葉は、下の欄外中にも記されております通り、お聞きください。ヨハネ16章の33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。そしてお聞きください、第一コリント15章の57節、しかし神に感謝します、神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたとあります。キリストは私たちにすでに世に勝利をされたと勝利宣言をされているのであります。そのキリストを私たちは信じ、そしてキリストの愛を受けて、キリストがうちにあって生きてくださっている。そのことは本当に幸いなことではないでしょうか。皆様、それぞれその事柄を心に留めて歩んでおられると思いますけれども、もう一度今、点検してみていただければと思います。本当にそのことを心の中で自覚して、日々反芻して歩めているでしょうか。世に語られたキリストのことを、私たち人間はこの地上に誕生した段階から生まれながら 知る者は一人もいません。生まれた段階では神を知らず、神に背を向けている状態で誕生してきます。神を知らない、それは大きな罪であります。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、人間は全て罪人でございます。神を知らずに死を迎えることになれば、間違いなく待っている結果は永遠の滅びである地獄でございます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと御言葉にあります。必ず人間には最終的に裁きがあります。しかし憐れみ豊かな神様は私たちにそうならないようにあらかじめ手を打ってくださいました。それがイエス・キリストの十字架でございます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためで、自分自身の生まれながらの罪を悔い改めて、イエス・キリストの十字架の贖い、イエス様は私の罪のために十字架にかかり死に葬られ、そして三日目によみがえられた、死に勝利された、そのことを自分のこととして信じるならば、誰でも救われて永遠の滅びの地獄ではなく永遠に続く天の御国に行くことができるのであります。なんという幸い、喜びでないでしょうか。私たちはその喜びを日々心に覚えて感謝しつつ歩めているでしょうか。そのことを今一度点検してみていただければと思います。もしまだイエス・キリストを自分の救い主として信じておられない方がこの中にもしおられるならば、一刻も早く信じ救われて神様と共に歩む幸いな人生、そしてキリストがうちに宿ってくださって、いついかなる時も私たちを支え導いてくださる、その歩みを始めてみるのはいかがでしょうか。キリストにあって圧倒的な勝利者としての勝利の人生に入られることを心からお勧めいたします。大きな2番目としまして、キリスト者はなぜ圧倒的な勝利者なのでしょうか。2番目、なぜキリスト者は圧倒的な勝利者なのでしょうか。その理由を3つの点で見ていきます。まずその、3つの点の1つ目、父なる神は味方であるということでございます。1番目は父なる神が私たちの味方であるということでございます。8章の31節32節を拝読いたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。先ほども申しましたが、神が私たちの味方であると約束されているのであります。私たちは本当に目の前の事柄に本当に一喜一憂し、心騒がせ、そして風にそよぐ葦のように本当にゆらゆらと心がざわついてしまう、そのようなことはないでしょうか。私自身は本当に、あることをこの御言葉の準備をしているときに思わされました。本当に罪深いものであります。神様が私の味方であります。ですからそのような思い煩い、また動揺することはないのであります。それはなぜか、神様が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。そのようにパウロが宣言しております。ですから私たちは圧倒的な勝利者として歩むことができるのであります。父なる神が私たちの味方であり、全てのものを恵んでくださるからであります。私たちがなすべきことは、まず私たちの味方である全能なる神様に信頼し歩むことであります。むしろそれ以外にないと思います。私たちは小手先の方法や手段によってさまざまな試練や思い煩い、その打開策を検討することもあるかもしれませんけれども、神の御言葉によって私たちは強められ、その方向性を御言葉によって示され、 そして全能なる神様が導いてくださる、その全能なる神への信仰、信頼して歩むということ、そのことが私たちの歩むべき、また取るべき手段ではないでしょうか。その中で2つ目のことをまた言います。2つ目、神の御子が神の右の座につき取りなしていてくださるからであります。キリスト者はなぜ圧倒的な勝利者なのでしょうか。2番目に、神の御子が神の右の座につき取りなしていてくださる。8章の34節、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのであります。本当にそのことは私たちの歩みの中で励ましとなり、支えではないでしょうか。蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座について私たちのために取りなしていてくださる。本当にそのことをいつも覚えることができたら本当に感謝だと思います。十字架の贖いをこの地上においてイエス・キリストは成し遂げられ、救いを完成された後復活され、弟子たちの前に現れました。そしてその後天に引き上げられ、神の右の座に仕えたのであります。信じている私たちキリスト者はキリストの贖いの御業を日々覚え、そして感謝して歩むことが大切なのではないでしょうか。神の御子イエス・キリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのであります。それがゆえに私たちは圧倒的な勝利者なのであります。そして3番目に、聖霊なる、ご聖霊なる神様が信じる者のうちに住まれるからでございます。3番目、ご聖霊なる神様が信じる者のうちに住まれるからでございます。ローマ8章の11節を拝読いたしますのでお聞きください。ローマ8章の11節。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。ローマ8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしていてくださるのです。そしてもう一箇所拝読いたしますのでお聞きください。ヨハネ14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使しになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちキリスト者にはうちにご聖霊なる神様がいついかなる時にも共にいてくださいます。イエスキリストを信じた瞬間から、その聖霊なる神、ご聖霊なる神様はうちに住んでくださいます。そのこともなんという幸いでしょうか。聖霊なる神様は私たちを助け、そして全てのことを教え、思い起こしてくださり、さまざまな試練や困難、また異常事態に対して最善な方向に導いてくださいます。私たちがその聖霊なる神様の御声に聞き従うならばでございますけれども、本当にその内側におられる聖霊なる神様は私たちを支え、そして導いてくださいます。それがゆえに私たちは圧倒的な勝利者として歩むことができるのであります。唯一絶対なる天地万物を作られた全能なる神様を恐れ、その神に信頼して歩むということ、そのことはこの地上において圧倒的な勝利者としての歩みそのものではないでしょうか。そして3番目に、大きな3番目といたしまして、圧倒的な勝利者として私たちがなすべきことは何でしょうか。3番目、圧倒的な勝利者としてなすべきことは何でしょうか。もうすでに私たちはイエス・キリストを信じ、うちに聖霊なる神様を宿して、本当に幸いな歩みをしておりますけれども、私たちその圧倒的な勝利者がなすべきことは何でしょうか。まずそのうちの1番目、3つ申しますけれども、そのうちの1番目に、2番目で申しました 父なる神が私たちの味方であるということ、そして神の御子が私たちのために右の座について取りなしていただくださるということ、そして3番目に聖霊なる神様が内側にいてくださるということ、そのことを覚えて反芻して歩むということであります。その事実を心に刻み、そして全知全能なる神様を恐れて信頼して歩むということこそが圧倒的な勝利者としてなすべきことの一つ目であります。そして二つ目に圧倒的な勝利者としてなすべきこと、それは何か、福音宣教の働きでございます。私たちキリスト者には宣教の大命令が与えられています。圧倒的な勝利者に求められている働き、それは福音宣教の働きであります。パウロはテモテにこう書き送っています。お聞きください。第一テモテの2章の4節、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。ですから私たちは地上の滅びゆく魂が真理を知るように出て行って、それぞれ使わされた場所で神様のことを証しするのであります。それはなぜか、神の御心は全ての人が救われて真理を知るようになることであるからでございます。私たちはいかがでしょうか。さまざまな関わりをこの地上において与えられていると思います。神様の恵みと憐れみによって、皆様のそれぞれ歩んでいる人生において、あらゆる方々との関わりを与えられていると思います。その方々に私たちはどれだけキリストの香りを、またキリストの福音を伝えることができているでしょうか。私たちキリスト者に与えられている使命、それは宣教の使命でございます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。そのように第2テモテ4章2節には記されています。またマルコの16章15節には、それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちはいかがでしょうか。滅びゆく魂のことに心を痛め、覚えて祈り、出て行って福音を述べ伝えることができているでしょうか。日本のキリスト教人口は 1% に満たない、そのことはもうご存知のことだと思いますけれども、 99% 以上の人々が永遠の滅びである地獄に一直線に進んで歩んでいっているのであります。私たちキリスト者はその方々にキリストの福音を、素晴らしさをお伝えする、それが神様の御心であります。そして圧倒的な勝利者として私たちなすべきこと3点目が、愛の奉仕でございます。神が私たちを愛してくださったように、隣人を愛するということ、それは神様から与えられた戒めであり命令であります。ガラテヤ5章14節には、律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。神様は御子を世にお使わしくださり、私たちに一方的な愛を示されました。私たちはどれほどその愛を覚えて感謝しつつ歩めているでしょうか。またその愛を、圧倒的な勝利者である私たちキリスト者はどのようにすればよいのでしょうか。隣人、また私たちが関わる方々、すべての人々に愛を持って接し、関わり、パウロがローマ書でローマ人に向けて言うように、益となることを図って隣人を喜ばせるべきなのであります。それは律法全体で示されていることでもあります。神の御子キリストも次のように仰せられました。お聞きください。マルコ12章29節、イエスは答えられた、第一の戒めはこれです、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であり、ある、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。 これらよりも重要な命令は他にありません。隣人をあなた自身のように愛すること、それはそれらはこれらよりも重要な命令は他にありませんなのであります。私たち圧倒的な勝利者はこの重要な命令を愛する神に対して喜んですることができるのであります。それは神様からの愛を受けているからでございます。自分の力でそれをなすのではありません。神様がなさしめてくださいます。人間が自分の力で圧倒的な勝利者になるのではなく、ただ一方的な神様の恵みと憐れみがゆえに私たちは圧倒的な勝利者なのであります。ですからその愛がゆえに隣人を愛し、隣人を本当に思いやりを持って接し関わっていくことができるのではないでしょうか。私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者なのであります。私たち自分の力では何一つすることができません。息をすることも、自分の命をそのまま維持することもできません。神様がすべて許しの中で、御手の中で私たちの歩みを、また命を守り、そして導いてくださっているのであります。この地上においての歩みには必ずと言っていいほど試練や困難、また思い煩いがやってきます。それらはサタンの働きでございます。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。キリスト者は必ず人生を歩んでいく上の中で迫害を受けると聖書は言っています。私たち圧倒的な勝利者はそのような試練困難に対してどのように立ち向かっていくことが神様の御心なのでしょうか。いかなる時にもご聖霊の内住を覚え、神様の愛とそして憐れみを覚えて、キリストから目を離すことなくその事柄に向かっていく、そして神の生ける御言葉から神様の最善の導きを求める、そのことが大切なのであります。どこかの信仰宗教のようにこのイエス・キリストを信じたら、またお金を捧げたら試練も何もない幸福な人生が送れますよ、ぜひこの宗教に入ってくださいなどということはキリスト教に至ってはありません。キリスト者であるからこそ迫害があると聖書は言っているのであります。私たちはそのことを自覚して、あらゆる試練や困難が目の前に立ちはだかったときに、本当に神様が私自身にその事柄を与えてくださっているんだと、そのように思うことができたら幸いだと思います。神様はその試練を通してさらに私たちを霊的な高値へと導こうとしておられるのであります。そのことを覚えることができたらなんと幸いなことでしょうか。私たちはキリスト者であるからイエス・キリストと同じ扱いを受けていること、またそのことを通して自分が神の子であるということ、御国の相続人であるということを改めて思うことができるのであります。さまざまな迫害の中で本当に厳しい、辛いと思うことがあるかもしれませんけれども、イエス様も同じ苦しみを味わわれました。それ以上の苦しみを味わわれました。ローマ8章の17節拝読いたしますのでお聞きください。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。パウロはロマ書でこの世の迫害苦しみは意気消沈させる、失望落胆させるばかりか、神の国の民でありこの地上では寄留者旅人であるというでしかないということを宣言しているのであります。苦しみによって自分が神の子であること、また御国の相続人であることを祝福とともに言っているのであります。ローマ8章の18節には、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。 パウロはその時に受けている試練、苦しみは将来自分を待ち受けている天の栄光に向けられて、その瞬間に今の苦難が取るに足りないものであるというふうに言います。なぜならば、先ほども拝読いただきましたローマ8章37節にあるように圧倒的な勝利者と私たちはされているからであります。またこの世のあらゆる事柄には神の愛から引き離すものは何一つないからであります。圧倒的な勝利者とされたパウロは次の箇所で確信と自信に満ち溢れて堂々と次のように断言しています。ローマ8章38節、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの愛から引き離すことはこの地上には何もないのであります。それだけキリストにある神の愛が私たちを取り囲み、そして満たしてくださっているのであります。いつもそのことを覚え、そして感謝して歩もうではありませんか。そして圧倒的な勝利者となさしめてくださったイエス・キリストのこと、キリストの愛によって圧倒的な勝利者となさしめてくださったそのことをいつも心に刻み、反芻して歩むことができたらなんと幸いだと思います。キリストに信頼して一心に天の御国を目指して歩むものでありたい、そのように教えられるものであります。ヘブル12章の2節を拝読いたしますのでお聞きください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。私たちがこの地上においてなすべきこと、圧倒的な勝利者とされたことを覚えるということももちろんです。それは前提としてありますけれども、常にあらゆる事柄、それぞれがなすべき事柄がたくさんあると思います。タスクがあると思います。それらを全身全霊で集中してなすべきことも大切なことだと思います。ですけれども、絶対に目を離してはならない方がおられます。それは信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙にこのように記されています。私たちはいつもこの信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離すことがないように歩むことができることが大切だと思います。圧倒的な勝利者としての歩み、私たちは今それぞれが過ごしていると思いますけれども、本当にそのことを日々自覚して歩むことができたら幸いです。今日は3つの点で、大きな3つの点で学んできました。まず圧倒的な勝利者とは勝ち得て余りがある、勝利してもなお余りがある圧倒的な勝利したものであるということであります。2番目に、キリスト者は何で圧倒的な勝利者なのか。それは父なる神が私たちの味方であるから、そして私たちの罪のために十字架の贖いの御業をなされた神の御子イエス・キリストが神の右の座について取りなしていてくださるから圧倒的な勝利者なのであります。そして3番目に、聖霊なる神様がいついかなる時にも信じた者の心の内に住んで助け、導き、教えてくださる。ですから圧倒的な勝利者なのであります。大きな3番目として、なすべきこと、それは何でしょうか。圧倒的な勝利者であるということを心に刻んで、今お伝えしました味方である、神様が味方であるということ、そして取りなしていてくださるということ、そして聖霊なる神様がうちにおられるということをいつも覚え、反芻して歩むということでございます。そしてもう一つ目が福音宣教の働きであります。圧倒的な勝利者に求められている働き、それはイエス・キリストを一人でも多くの人に述べ伝える、私たち通してキリストの素晴らしさを明かししていく、そのことでございます。そして3番目に、愛の奉仕でございます。イエス様の模範に倣って本当に隣人を愛していく、イエス様が私たちを本当に滅びて同然の罪から私たちを救い出してくださった、その愛をいつも覚えて、 その愛がゆえに私たちはその周りの隣人の方々に愛を持って接することができるのであります。この3つを私たちは今日ローマ人の手紙を通して見ることができました。私たちはイエス・キリストの贖いの大いなる御業を信じ救われ、キリストのゆえに圧倒的な勝利者となっています。それは先ほども申しましたが、自己実現や自己達成の結果ではありません。ただ神様からの一方的な憐れみでありお恵みに他なりません。そこを覚えて感謝しつつ、全能なる神に信頼して委ねて歩もうではありませんか。必ず私たちキリスト者の歩みには迫害があります。そのことも覚えましょう。その時にどうするべきか、それは全能なる神様に信頼し、いかなる時にもイエス・キリストから目を離さないということ、そのことが大切であるということを学びました。最後に御言葉を拝読して終わりたいと思います。ローマ人への手紙8章37節、しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。救われたキリスト者は神の愛からどんなことがあっても決して引き離されることはない。このようにパウロは断言しています。私たちは神の愛に捕らえられているのであります。なんと幸いなことでしょうか。私たちはこの地上においてなすべきことは全能なる神に信頼して歩むということ、それが圧倒的な勝利者に与えられている目標ではないでしょうか。それではお祈りいたします。愛するご大天の主なる神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。今日は圧倒的な勝利者というテーマで御言葉からあなたの生ける御教えをいただくことができましたことを感謝いたします。集われた一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますように、ご聖霊を通して本当にその御言葉を理解し、その御言葉にそれぞれが立って歩むことができるようにお導きくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の歩みを祝福してくださいますように、キリスト者としてそれぞれ使わされた場所であなたのご栄光を豊かに表すことができますように、お一人お一人の歩みを祝福し導いてくださいますようにお願いをいたします。すべての栄光をあなたにお返しし、私たちの罪からの救い主主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。